ケビンジェイズレディオヘベン。国分寺をねじろに暗躍する秘密風結社がお送りするネットレディオ KBJ's レディオヘブンの楽しいお時間やってまいりました。はい、お相手は私、自由が俺のコードネーム、ヤシオザフリーダムでございます。イエーイ。
新座フレッシュマンです。
イエーイ。フレッシュ。あなた誰ですか？
忘れちゃったかな。お久しぶりすぎるかな。
しんくん、フレッシュ、知らない人が入ってきて怖いんだけど。誰ですか、あなた。
泣く子も黙る、イージー J で
ー。今日もイージーですか？
イージー。
ということで、久々にね、EGJ が大阪から帰ってきました。
凱旋帰国ですよ。
参戦ということで、はい、最近結構ラジオの方も、うん、
はいはい、
新規リスナーっていうんですかね、
はいはい、
いや結構増えてまして、
楽しいね。
EGJ のことを知らないっていう、
もはや知らないゾーンに入ってる人たちもいるんですね。
のために一応言っておきますと、
はい、
まあいろんな人出るじゃないですか、このラジオで。まあ KBJ っていうのはさ、まあ、一応2000人いるって俺が言ってるんだけど、まあそのぐらい人がいるんだけど、うん、一番初めに KBJ を作った時の初期オリジナルメンバーの一人です、この人。
そうですね。
そうですね。
そういや、そうです
よね。そういや、そうですよね。そういや、そうですよね。
ということで、今回はこの3マンセルで、ね、はい、お届けしていこうと思いますが、まあ最近暑いっすね。
暑いね。
なんか日が出てないくせに暑い、ね。
湿気がすごいじゃない。
すごいね。湿気ね。
俺さ、ほら前世が俺おせんべいだったから、
う
ん、でも湿気が一番ダメなの。
そうだよね。
濡れ線になっちゃうでしょ。
濡れ線ってのはすげえ食いもんだよね。
うん、
揺らすか。
それはそれで悪くねって人もいるってことなんだ
よ。そうだよね。濡れ線どう？好き？
俺ダメ。
ダメ？
だ、俺はダメなんだよね。
濡れ線による。
濡れ線によるね。
濡れ線のクオリティによる。
そうそう
なるほどね。
俺は本当あれなんとも思わねえんだよな。
だよね。あっても手出さなくない。
いい濡れ線は良かったよ。
うん、あ、ほんだからね、嫌いではないよ、うん。嫌いではないんだけど。別になんとも思わない。
やっぱね、でも せんべいと名乗るだったらカリッとしなきゃね。
うん、そうだよね。
あの最初に濡れって言っちゃうとこがずるいよね。
うん、そうだよね。
逃げだよ、逃げ。逃げのスタンスであいつは。
俺は前世パリッとしたせんべいだったから、うん、やっぱ本当に湿気に弱くて。
そうだよね。
きつい。今もう本当に不快でしょうがないですよ。
ね
ね、
お腹壊しちゃうからね、すぐ悪くなっちゃうじゃん、食べ物。
そう、
ね、
飲食業なんかやってるとね、うん、特に本当
この辺
冷や冷やもんですよ。
雑菌天国
だ。そうです、そうです、もう嫌です嫌です、うん、ということで、まあいろいろちょっと最近のニュースも拾っていかなきゃいけないんだけど、
ましょう。
本当にとんでもない事件起きちゃったじゃないですか、はい、京都アニメーション、
うん、
通称京アニ放火事件、
うん、
もうあれとかもうなんだろうな、語るのも嫌だなっていう話で、
うん、
でもうほんとたった一人のクレイジーが、うん、マジで本当にただのクレイジーじゃん、あんなの。
そうだね、
うんうんうん、でも被害妄想のパラノイア野郎が、うん、なんか多分、ね、分かんないけど、まあ、真相明らかになってないけど、
うん、
なんか多分なんか小説みたいなものを多分書いてたんでしょう、きっと。
書いてたんだろうね。
で、多分設定のどっかが多分似てたりしたんでしょうね、
うん、
きっとね。
うんうんうん、
その、京アニが作ったアニメの。うん、パクってるっつって。パクってる絶対っつって。
いやー、燃やしちゃいかんよ、燃やしちゃ。
つってさ、うん、やっちゃうじゃん。
うん、
あんなのさ、どうすりゃいいんだよって話になんでもない。
いやもうどうしようもないよね。
いや、困るよね。
うん、
いやそれで出た被害者の数がもう、多いしさ、
うん、
いや俺もさ、京アニのアニメで言うとさ、まあ、特に俺は鈴宮春日すごい好きで見てたから、
うん、
多分そのね春日を作っていたスタッフの方とかも亡くなられたりしてるはずなんで、うん、きっとね分かんないけど全然、うん、それを思うとね本当に
日本を代表するクリエイターたちですからね。
そう
やっぱ、ね、あそこにいたのは
さ、なんかこう財産をさ、
うん、
本当に人という人材を失うにはさ、うん、なんつう辛すぎるよね、あの事件は、うん、だからそれをどうすりゃいいかって話 にもなるんだけどさ、どうしようもないよね、うん、どうにもなんねえじゃんこんなの、うん、困るよね。
まあね、うちらのその考えの範疇に及ばない行動をね、
うんうん、そうそうそう、
取られるわけじゃないですか、
うん、どうしたらいいのって話で、うん、でさ、ニュースとかでさ、その螺旋階段の構造が、うんとか言うじゃん、うん、そこじゃねえじゃん、
そこじゃねえだ
ろ、そこじゃねえじゃんって話になる
じゃん、燃やすんじゃねえ
そうそうそうそう、そこじゃねえんだよなっていうさ、うん、なんちとんちんかんなこと言ってやがんな、うん、こいつらと思ってさ、いやだからさ、この事件は言わずにはいられなかったんだけど、うん、でも何も言えねえんだよなっていう、うん、この切なさ、
俺たちが言う、なんか言うにはちょっと重すぎる、
う
ん、
そう、
そうだね、
事件だよね。
いや本当そうだね、う
ん、でとりあえずでも春日を作ってくれて、それを見て俺はめちゃくちゃ感動したし、うん、面白かったから、うん、作ってくれてありがとうと、うん、まあ、これだけは言いたいし、うんうん、ってところでこの話についてることでいいですかねということですかね。
そうだね、
ということで、うん、ご冥福をお祈りいたします、うん、
はい、
ちょっと暗くなっちゃったんですけど、
いやいや、はい、
まあ、次の話題でいくと、うん、闇営業問題
闇営業問題もあるよね、
話しとかないといけないかなと思いまして、どうですか闇営業してます、闇営業、
闇営業はどうなんだろうね、
うん、闇営業してます、うん、J さん、 J さんしてるでしょ。
俺はね、まあ、闇営業ではしてないよ、
うん、
してないよ、
お
会社は通すよ、俺は。
あれさ、してます、
ね、闇営業って言い方じゃない、
うん、ちょっと待って、
闇ってさ、
闇、そう、
闇営業、何がど、例えば、
うん、そうそうそう、僕のね、はっきりさせましょうか、う
ん、友達の、友達が結婚します、うん、結婚式でちょっとなんかやってほしい、
はいはいはい、
よっていう時も、うん、友達だよ、
うん、
友達にね、お願いされた時にも、うん、いや事務所を通してもらわないと、
うん、
俺はできないって言った方がいいのか、
極論ね、
あ、オッケーオッケーって、
う
ん、
そう、まずね、あれはね、直営業と闇営業っていうのを分けた方がいいって話になる
んだよね、うん、そうだよね、なんか、
うん、そうなんだよね、俺もね、ぶっちゃけたまに闇営業してるんですよ、
うん、
っていうのは俺の中の闇営業っていうのは単純に口座が通らないお金は俺にとって闇営業、
うん、
たまになんかちょろっとデザインやってほしいんだけどつって、すげえ友達に乗りの時にこうなんつうんですかね、もう現金で取っ払いでもらうやつっていう、
お礼ね、お礼、
そうそうそうそうそう、謝礼のやつ、これはある俺は、うん、ああもういいよ、
例えば PTA のさ、ちょっとしたなんか広告じゃないけどさ、 PTA のプリントなんかちょっとやってほしいとかさ、それをプロがやったらそれ闇営業になっちゃうのかな、
うん、そうだね、
うん、
まあ闇と言われれ闇、
うん、
直と言えば直、
うん、難しいんだよね、あれ、
どこの線引きなのかなっていうさ、
うん、ただここで明らかにしておかないといけないのは、多分さ、直営業だろうが闇営業だろうがまず副業なことは間違いなくて、
うん、
でそれをやっぱりその事務所を通さずにやるっていうことが基本的に会社のコンプライアンス的にダメだったら基本的にはやっぱダメなわけ。
そうなんだよね、まあ本当ね、うん、その通りだと思う、
うん、
僕なんかね、その組織に属している人間なんで、うん、ビッグデーはね、
うん、
なので、まあ、今でもこの世の中だと最近やっぱその副業を認めてる会社っていうのは
あるんですよ、ね、
多数あるわけがあって、うん、それの範疇にのっとってることであればありなんで、でちゃんとその税金のね申告もきっちりやってれば
当
然何も問題ない。
でまあ今回の場合だと、まあ、反社と呼ばれる、うん、反社会勢力と呼ばれるところからお金をもらっていたというのが一番、
そうね、そこだよね、
そこだよね、
そこが一番クリティカルな問題だよね、うんうんうん、
振り込め詐欺がなかったんでしょ。
いやあれはね、金塊強奪犯なん
で、金塊強奪犯ってすごいね。
そうじゃなかったら、うん、そこまで無期に、誰も無期にはならなかったかも
しれない。そうそうそうそう、だからさ、いろんなこの話ってさ、複合的にいろんな問題をはらんでて、
うん、
例えば吉本っていう企業があって、
うん、
すごいなんかいろいろ契約書もないでなく、こうタレントを抱えてる中で、
うんうんうん、
結局事務所が食わせられないのに、うん、その何、直営業、直営業にしようか、直営業禁止にしてもさ、食えないじゃん、結局みんなさ、
うんうん、
お金あげてないから事務所、
そうだね、
つってさ、それはやっぱりさ直営業したくなるよねっていうの、うん、まずねっていうのが構造的に無理じゃんっていう話にもあるんだけど ね、まあ、ねだ
そのね実力値とか売れてる売れてないとかさ、うん、当然あるんだろうけど、うん、なんかだってあれだよこの間俺テレビかなんか見た時さ、うん、吉本の若手のなんか芸人がさ、うん、一番低かった時の給料がさ、うん、なんだっけな月のね、うん、振り込みで230何円とかって、うん、これなんかのお釣りでしょって言ってたもんねもうそんなのね、うん
駄菓子しか買えない。
そうそう。
振り込むだよ。
手数料分に行くか行かねえか
っすね。なるからね、うん、っていうところね。ただまあ、まあ、今回のやつは、じゃちょっといろいろ最初の日にもう出てきたじゃん。
うん、
で、いやまあもう反社会戦力と呼ばれる方々のやつでやってたっていうのが明らかになっちゃってるんで、金銭も100万円ぐらいもらってた。
うん、
っていうところで言うとクリティカルにアウトじゃん、まあね、それに関しては
綺麗なアウトなんだよ、
ね、綺麗なアウトじゃん、うん、それに関してはやっぱり綺麗にアウトだから、うん、つってね、
いやそれもらってねっつっちゃったからね最初
ね、うん、つってね、でそこの保身に走ったってところで今結構 きつい状況になって、うん、今日会見してましたよね、
してたね、
うん、
いや結局引退もしないんでしょ、今ね、
うん、
話題に上がってる
宮迫さんとりょうくん、
りょうくんがね、うん、
そうだね、
じゃあ結局あれどうなの、なんなのって話にもなりますわな、
なりますよ、
だって引退もしない吉本がその、まあ、所属会社がその会見をね、うん、差し止めてました、
うん、
で差し止められてたから今になっちゃったんですっていう聞こえ方にしか聞こえないっていう見方もあるよね、
あります、ね、あります、だから6月頃には僕はお金をもらってたっていうことをちゃんと言ってたのに、会社が
待てと
っつってこの時期になっちゃいましたっていう、だからもうそこでね闇営業芸人と吉本のビーフが今始まってるわけ
ですね、
これはビーフだよね完全なね、
ビーフだしやっぱりなんかそのスタンスが変わってねえな、反省してねえなって感に取られてもしょうがないよね、
そうだ
ね、結局そのまた保身じゃないの
でそう、
ね、っていう話にもなりかねないじゃん。
っていう印象にもなるよ、うん、やっぱりこれはね、
うん。
だって、うん、悪い、やばいことをしてるって分かってるから嘘ついたでしょ。
うん、そう。
アウトなことしてるってこと、
うん、
そうなんだよ、
ね。あれはちょっと言い方が下手くそだよね。
うん、
って俺はちょっと正直思いましたわ、う
ん。なるほどね。
うん、
なので、まあ、そっか、ただ、吉本の体制も超ブラックだと思う。
まあまあまあ、当然当然。
ね、うん、あるから、ちょっとここで、この問題を通して、その、吉本という企業のあり方と、まあ芸人のあり方。っていう芸人のあり方なんですかね、まあ。
いや、まあ芸人。
というか、
だけじゃないかもしれない。
人としてのね、あり方っていうのを、もう一回社会全体で考える機会と捉えるしかないのかなと、思いますけどね。難しい話だなこれはね、
俺なんかさ、
うん、
あの業種は違うけどさ、
うん、
あの 手仕事っていうか技術仕事で、う
ん、技術屋さん、
例えば、ね、ほらちょっと便所の立て付けが悪いから、ちょっと直してくんねえかってさ、
うん、
口約束で頼まれたりさ、ああいいよいいよってビーって直してさ、でビールおごってもらったりするじゃない、
闇営業だ。
闇営業
だ。闇だよ。
それ闇だ、それ、うん。闇じゃねえけどな、そんなの闇って言い出したらっていうね。
切りがなくなっちゃうからね。うん、
その、便所の立て付けを頼んだ人が、反社会的な人だと闇だ、
闇だ。それは綺麗な人
ですね。なのかなっていう、ね、うん、だから、その反社会的な人たちっていうのもさ、何をもってして反社会的な人たちとするかっていうのはさ、う
ん、まあ、でも金塊盗んじゃったらダメだよ、
金塊盗んでたらダメだよ、
敗北だよ、
いやだから国っていうか市町村の県警、警視庁がさ、指定してる、
まあそうだね、
名前も入名前も上がってる人たちからのっていう、
そうだね、
そこで線を引くのか、そうではないけれど、
うん、
そういう組織に属してるっていう、
難しいけどね、じゃあどこで本当にね線を引くんですかって、
秘密風結社 KBJ は反社会的勢力じゃない よね。
ないもうどう思って
どう思って 超社会的勢力。
そうだね、うん、昔秘密結社 KBJ を名乗ってたんだけど、うん、途中から俺ら全然秘密じゃなくなってきたね。秘密風に変えたから。僕らはコンプライアンス重視で
社会に寄り添って
皆様と手を取り合って清く正しくね世の中をね、
そう
ね、
そういうことが一番大事ですよ。
ダメなことはダメですよ。
だ金塊はダメだよ、盗
ん金塊盗んじゃダメ。
金塊じゃなくても盗んじゃダメ。
そうだね、だ
盗まないでください。
盗まないでください。
ハートを盗むのはあの子のハートだけにしといてくださいって話でね。ということで、お後がよろしいので、ね。ということでね。はいはい、まぁ、ちょっと今日は、うん、まぁ、EGJ が、
はい、
まぁ、凱旋したということで、前回じゃないな、ちょっと前の回でも、一回ちょっと話になったんですけど、
うんうんうん、
海洋プラスチックゴミ問題についての
これね、
EGJ さんは当事者であり専門家なので、
G20 の話でね、
そうそう、 G20 の時に
大阪いたからね、あの時ね、まさに、
うん、そう、あれの時なんだけど2050年までに、
うん、
あの海洋っていう2050年長えなって話してたんだよね、
誰も覚えていねえよな、話してた、みんな死んでるわ、あの約束してるやつ、
うん、そうなんだよ。でプラスチック海洋ゴミ問題についてちょっと話したいなって、
はいはい、
ということで専門家の、
はい、
じゃあちょっと、はい、
専門家っていうか、まあ、
そう、う
ん、当事者、
うん、まあまあ僕はだから
うん、
そのプラスチックって言われるものを、まあ、加工して、
うん、作るね、
そうですね、でまあそのまあ俗にパッケージとかそういうのを作らせてもらう、うん、業界で飯を食わしてもらってるんで、まあまあまあまさにですよね。
そうですね、まあまず、うん、まずですよ、大前提として、うん、まあコンビニ、うん、スーパー行きますといった時に、うん、基本的に今、うん、まあ、サンドイッチ、おにぎり、うん、パン、うん、もう何でもですけど、うん、基本的にはプラスチックの包装がプラスチックで作られたビニール的なもので包装がされているという事実、もう
それしかないからね、
それしかない
もうアルミニウムのね、
ですね、うん、ですね、ですね、という実情がある中で、うん、っていう話ですよね、これは、
ね、
皆さん、
ね、うんうん、まあどの観点からいくかっていう話 もうこれ本気で話したらもうね永遠話せますけど、
そうですね、
まあもう本当日々ずっといろんなことも調べ尽くしてますし、
うん、そう、
あのね、まずね言いたいのが、
はい、はい、聞きます、
まあ海洋プラ問題っていうのはそのマイクロプラスチック問題っていうのがあって、うん、そのプラスチックが海に流れて、うん、海洋投棄されて、うん、ものすごく、まあ、うん、細かくなって、
よくねクジラのお腹に、
う
ん、いろんなゴミがパンパンに詰まった
り、カモメがさ、
カモメが
スーパーの袋かぶってるじゃん、あれ誰か絶対かぶしただろ
っていうのとか、
カメにねストロー刺さっちゃったりさ、
うん、とかっていうのが出てきますよね、う
ん、でまああれは確かに、表の話の中で言ったら確かに悪いですよ、
うん、
ああいう状態は。
そうですね、
うんうん、で最終的な人体に影響を及ぼすっていうのも、うん、それも、まあ、一応立証されてることだから悪いことだ、
うん、
じゃあこれねまずねすごくね、うん、せせこましい話で、はい、じゃあ誰が捨ててんのっていう問題もまずあるし、
はいはい、
どこの国が一番捨ててるの問題とか、
はいはい、
うん、どこの国が一番処理をちゃんとできてるの問題とか、
はいはいはい、
かつその反面どこの国が一番プラスチックを使ってるの、うん、これちょっと表裏一体で、
そう、まずいいですか、僕が整理するために話したいのが、うん、今この世の中の食品流通の中で、うん、まずプラスチックの製品を使わないで包装して流通させるってことは今の現時点では100%不可能じゃないですか。
あ、無理ですよ。まあ、もうそっちの観点の話からいくと、
そう、まずこの今の現状を考えると、うん、これはいまだに必要であって、うん、これだけの社会インフラを維持するためには確実にプラスチックでコーティングカバーしてってやるってことはまず必要だなってことは俺は理解してるんですよ、
うん
うん、それを踏まえた上でその話を議論をしていかないと、うんうん、まず根底が覆ってしまう。
そうだね、じゃあだからプラが悪いから
プラやめよう。
そう、もう明日から魚屋に行ったらね、うん、新聞紙に来るんで、
そうそうそう、
サバ新聞紙に来るんでね、ね、なんか
カゴ
に入れてさ持って帰るのかって話になるし、
ランチパックわらばんしで、
そうそう、
OK なのかお前らっていう ね、
ね、 言ったらもうその全国、日本全国、うん、もしね、もっと言ったら海外もそうですよ、うん、もう輸出もたくさんしてね、輸出もして、
うん、
で冷凍だのなんだのってやって、うん、お寺で持っていくっていうことはできなくなりますね、うん、まず完全に、うん、っていうのと、もう一個言いたいのが、うん、すごいプラを嫌だ、ダメだものって言って、うん、で今ね、紙が正義な風潮にすごくなって
る、はいはいはい、なるほど、
紙ならいいの、
うん、ってなるよね、うん、紙は、うん、じゃあ何でできてんのって
で、あれはね、たくさん木をね、
うん、
ね、あの植えてパルプを作って、うん、でそれを精製して、うん、あの、まあ、精製してパルプにして紙にしてるわけなんだけど、うん、でまずね、ほんといろんなことなんだけど、日本のゴミってまず基本的にいろいろ今そのリサイクルかリユースリデュースって差があるとかって言ってるけど、ほぼほぼ燃やしてるんですよね。
燃やしてしまうんですよね。
紙もプラスチックもものすごく今日本の焼却炉って発達してて、あのクオリティが高いので、紙もプラも全部燃やすんですよ。
なくしてしまえっていう、うん、
これ今
アルミニウム
も
ね、大抵のものは燃える、
うん、これ今あの予測に言うサーマルリサイクルっていうやつなんで、
はいはいはい、
サーマルって要するに熱処理、
はいはいはい、
で紙だけだとまずね燃えないんですよ、
うん、
水分吸うし、うん、生ゴミとかいろんな、
はいはい、
でその時に、うん、あのまあなんていうの、燃焼剤としてそのフォローしてくれるのが実はプラスチックなんですよ、
ね、
うん、
なるほど、なるほど、
でこれで成り立ってることも実はたくさんあったりして、うんうん、じゃあそのプラスチックを全部紙にした時いいのかっていうことが一つと、うん、まあ木だったらいくらでも植えて切って、
うん、
バンバンバンバン燃やしていいのか、うん、っていうことと、もう一個言いたいのは、じゃあプラスチックのストローを紙にします、
はい、
プラスチックのね、うん、ストローを作って、うん、一生懸命作って、うん、飯を食ってた人たちもたくさんいるわけなんですよね。
もちろんね、うん、それはいつだって言われることですよね。
そうそうそう、でこれをただただそのなんかね、あんまり、まあ、利権とか言いたくないけど、うん、そういうことに偏りすぎて何かが一方的に悪いっていう風潮にするのは非常に怖いことだな。
プラスチックのストローを作ってる工場で働いてる人は悪人ではないから
、うん、悪人ではないですよね。確実に
専門家の J さんに聞きたいのは、
うん、
何でしょう。例えばそのやっぱりプラスチックが今なぜこれだけ言われてるかというと、うん、一回プラスチック製品を作ってしまうと、うん、やっぱりこう自然、まあ、どっかに捨てた時に、うん、半永久的に自然に帰らないで残り続けるっていうところが、うんうん、これはメリットでもあるわけじゃないですか、うん、プラスチック製品の、
うん、
でも最大のデメリットでもあるわけじゃないですか、うん、結局こう残らずになってしまうと、う
ん、
う
だから燃やせばいいんですよ。
なるほど、
すすぎしちゃえばいいんですよっていうのが今の日本のやり方なんですけど、
なるほどなるほど、うん、これってただその全部完全に燃やしてしまった場合、そのリサイクルという観点では結局その石油資源が枯渇すれば、うん、それはプラスチックカルチャー終わりっていう考え方
です。それはそうなります。あとはもう一つ、うん、一番今ね、一昔前は話題になってたけど、今この今の状態では出てこない CO2 問題がありますよね、うん、
はいはいはい、
あの CO2 よりもプラが悪いっていうふうになっちゃいますけど、うん、燃やせば CO2 は出る、
当然ね、
そう、だからその、うん、
プラにしろ紙にしろ燃やせば、
燃やせば、そう、
まあ、
炭素がね、
うん、まあ当然出るよね、
気化してそうなるわけなんで、
結局そのプラスチック作っていろんな、まあ、ガリガリ君だろうがうまい棒だろうが、うん、そのプラスチックのパッケージでなってて、
うん
う
ん、
もうしょうがないよそんなもん、
うん、
今食ってるこのチップスター、
うん、
おそらくプラスチック的なもので、
うん、プラスチックとアルミニウムと
のものでできてるわけじゃないですか、うん、これを例えばじゃあリサイクルするってなったら、
うん、
相当なコストがかかってくるって話だよね。
そうなんですね、うん、でこれリサイクル問題っていうのもすごく難しくて、うんうん、ね、まあ、極論言っちゃうと、
ほいほいほい、
今日本でできるのはペットボトルぐらいなんですよ、
う
ん、
なるほど、
あのプラスチックって一つに言ってもいろんな素材があって、
うんうん、
ペットって言われるものだったり、うんうんうん、まあ、オレフィン、あのポリプロピレンって言われるものだったり、
ほいほいほい、
ナイロンって言われるものだったり、すごくいろんなものが主体はあって、うん、同一素材じゃないと基本的には回収して、うん、まあ、 要はリユースリサイクルができないんですね。
なるほど。
でこのチップスターを見ると、うん、ペットとアルミニウムとオレフィンっていうものが3つの素材が合わさっているので、う
ん、なるほど、
これを全部バラバラにしないと、うん、で回収しないとリサイクルにならない、うん、
なるほどね。
これはね、でも
無理でしょ、3枚剥がすの。
チップスターの包装紙はバラバラにはできない、うん、
できないね、
素材を、うん、
なるほどな、うん、分かり、あ、うん、分かった。
なんかさ、うん、ペットボトルをリサイクルして次の製品に変えるコストよりも、うん、あの焼却処理した方が安いっていう話も聞いたことある、
うん、あの確実に今日本ではそうだよね。でその燃やすことがさ、うん、悪いか、まあ、使用するの部分は、うん、確かにあのクリアしないといけないことがたくさんある、うんうん、だけどそれを熱源っていう、要は熱の原料ね、うん、あのよくさ焼却炉の隣にさ温水プールあるじゃん、はいはいはい、あれってゴミを燃やした熱源で、熱の原料で
エネルギーにして、
お水をさ温めて、
うん、温水プール
にしたり、うん、ああいう使い方っていうのが実はあの、うん、すごくシンプルだけどヒントがあるところだと思ってて、
うん、だからゴミ処理と同時に電力を発生させたりとかみたいな、
そうだね、本当そう、
あれだといいってことだよね、うん、結局ね、うん、なるほどなるほど。
あのうちの工場なんか結局燃やす、いろん、まあそのプラスチック置いといて、うん、燃やしたものとか、あの要は有機物、うん、有機、なんつうんだろうな、トルエンとか、今トルエンってそんなつかないんだけど、印刷会社でも、
うん、あと有機溶剤、
揮、うんうん、発性の有機溶剤とかを、はいはいはい、あの要は気化したものをたくさん集めて、うん、火つけてやるんですね。
ガス化したやつね。
そう。で、あれ、バンって火つけて、熱にして、うん、で、それを今度エアコンの電力に使ってあげたりとか、うんうん、そういうことをいろいろやってるんですよね。
エネルギーを循環させて、
そうそうそうそう。
リサイクルしてる
ってことね。そう。だやっぱそういう発想にどんどん。
すいません。そうですね。そこは、すごく、あの、アグリするし、理解するんですけど、うん、僕がちょっとすごく気になるのは、うん、結局その石油燃料っていうのが有限なこのものだった時に、最終的にそのリサイクルができなくなって燃やすとした時に、石油燃料が枯渇した時はどうなります？終わりですか？
それこそ紙の出番じゃない？
ああなるほどね、
極論を言うとね、でその代わり我慢しなきゃいけないことがたくさん出るから、
出てくる、
今のインフラはキープはできない、まあ、紙なのか分かんないですよね、まあ、もしかしたらワカメかもしんねえし、
ワカメで包めワカメの繊維をみたいなね、
例えば、それこそすごく有力なその素材としては、ヘンプとかね、
まあ、もちろん
例えば
ね、もちろん、ただやっぱりこの石油燃料が有限である以上を、やっぱりそれの代替となるこうなんていうのかな、ずっと永続可能な包装紙、製品っていうのは今の石油で作れるものがやれる範囲の中の間に代替を考えていかないと、
これはねだから今
っていう話
ものすごく考えて
ますよ、だよね、
でね、そんなのちゃんちゃらおかしい、じゃあお前ら別にプラハがなくなっていいのかなっていう感覚で、まあね、職業柄、どっちかというとそういうスタンスの話から今ちょっとしまい
がちですけど、
でもねやっぱりそういうことなんですよね。じゃあ何を使うの、じゃあ今まで使ってたプラスチックを一番現実的なところで言うと減らすことなんですよね。
まあとりあえずはそれは絶対だよ、だってさ俺らが小学校の時とかにエアガンで BB 弾やってたけど、土に帰る BB 弾って一時期あった
と思う。あった。あれすごい画期的だよね。
今もさ、この包装紙は土に帰りますって書いてある、パッケージがあるけど、あれはじゃあいいの？
ね、これもまた難しい問題がいろいろあって。
まずコストだよね、きっとね。
っていうのと、ここまでもういいか、今日
行っちゃえ
、ここ1ヶ月ぐらいで日経新聞、あの超いるな、エコノミーで、日本屈指の、第一面に、セブンイレブンが、おにぎりの、 包装紙、うん、パッケージを全部植物由来に変えます、
はいはいはい、
もう第一面にね、
お宣言したと、
全てのエコノミーの話題の中で、うん、トップですって言って、
うん、ババーン
ババーン出したんですよ。あれって、うん、もう本当恐れずに言うと、ものすごいうんちきなんですよ。
本当言いますと、
まあ今ね、その一般的にそのなんていうんだろう、一般消費者の方、
うん、
そんな風に出されたら、うん、すごいんだ、これって全部植物でできてるフィルムなんだ。
やっぱ成分さ半端ねえ。
半端ねえな
っつって。まあそれだけ見たらそうなりますよね。
めっちゃ地球優しいわ、
うんうんうんうん。
あれって実は、まあちょっと細かいことまではちょっと避けますけど、
はい、
実はその植物由来のフィルムを作るために、うん、その使う原料、
うん、
100% 石油由来だったものに対して、うん、本当にもう、もう1ミリ、2ミリ、3ミリぐらいの植物チックのやつを入れてあって。
果汁 10% のジュースみたいな話ですからね。
うん、果汁 1%
みたいなやつあるよ、ね。
そういう世界の話なんですよ。
あ、なるほど。
で、それをいろいろこう、まあ、囲って囲って囲って、
うんうんうんうん、
なんとなく、すごく地球に優しい
してるような。
だから、すごくね、わかるんだけど、コマーシャルなんですよね。
う
ん、
なるほど、
うん。で、セブンって今、いろいろね、うん、その、24時間問題とか
いろいろありますよ、
いろんなことがあるんで、ちょっと今ね大変じゃないですか、
うん、
ね、うん、オンライン決済もね、うん、やっちゃったりとか、
ありますあります。
でやっぱりああいうことにボロがちょっと出始めてるなっていうのがなんとなく見方なんだけど、やっぱそっちにはなるべくいかないようにっていう部分も実はあったりとか、
うんうん、なるほど、
うん、
そうか。だからまあその植物由来ですよなんて話をしてるけど、実際あれはじゃあなんてポイ捨てしちゃったとしますか。
全然戻らないさ。
なるほど。
それが知りたい。
ほぼ石油
ってことなんですね。うんうん、なるほどなるほどね。うん、ってなってくるとそうだな。まあ俺が結論出すわけにはいかないんだけど、うん、やっぱりまずまあ単純にレジ袋とかは使わないようにするとかっていうのがまず正義だと思う、うん、基本的に。ただこの石油製品自体が回ってる中で、うん、やっぱりこの次のやっぱりその代替品、
うん、
っていうところのっていうのを進めていかないと、うん、っていう話なのかな、
うん、石油がさ、うん、本当に今じゃないよ、今じゃないし、うん、100年後でも200年後でもないかもしれないけど、うん、いずれなくなるじゃん、
うん、
使っていけば、うん、まあ有限の資材のわけ
だから石油なくなりました、じゃあパッケージどうするの、うん、原料がなきゃ作れないでしょ、
うん、
そしたら紙にするしかないって言ったらさ、
紙かそれよりもわかめかもしれないけどね、
わかめだけど、うん、次のやつそれは、うん、またそれを使っていったらそれがなくなるじゃない
ですか。そうだね、これはね本当に難しいんですよ、うん、まあ、車だって石油がないとね、ガソリンがないと走んなくて、
でもそれが今
れ、ね、電気に
代替えっていう話
で、ね、これパッケージ、食品パッケージ、うん、電気にはできないじゃん。
そうだね、
うん、だからまあみんながすごく考えてるんだけど、うん、やっぱり今本当に現実的に、まあ本当にも、ね、極論の一番いいね、みんなが、うん、ああやっぱりこうだよねってここに向かおうっていうことが出せればいいんだけど、
うん、
そういうところまでまだ実は至ってなくて、
うんうんうん、
一番現実的なところはまず減らすこと、
うん、まずね、
そう、まず、
ね、
まずその今100使ってたやつをなんとか50、60にしようよっていうところからやって、あのなんだろう、みんなが使ってるスーパーで買うパッケージのフィルムをね、うん、少しでも薄くしようとか、
うんうん、なるほど、
うん、あの量を減らすっていうのは、流通量を減らすっていうのは、それはビジネスに影響が出るから、うん、そうじゃなくて、
ペットボトルでいうとやっぱりイロハスとかがさ、異常に
ペコペコになっちゃう、あれって素晴らしい
わ、いやで俺もそう思うわけよ、
あの技術はすごいんですよ、
う
ん
う
ん、
いやいや俺もそう思うわけよ、うん、ベッコペコになっちゃう、
物理的に減らすもん、
ね、そう、あれがやっぱりね大事なことであって、今できるテクノロジーを使ってやれることっていうのは現実的なのがあそこで、あとはイメージの問題があるけど、さっきからまあ俺はどうかなと思ってるけど、やっぱり紙のイメージはいいんだよね、
うん、まあそうだね、うん、
まあ確かに今までフィルムだったものを紙にする、まだ紙の方がアドバンテージがあるんだったら、確かにまあ一旦紙に向かおうかっていうのはありなのかもしれない、
もともと紙ばっかりだったじゃん、
うん、
石油が灰から、石油燃料でできたものが灰から、うん、なって でそれがメインになってきて、
でもさ下手すればさめちゃくちゃチャンスがあるんじゃない？
あるある。
あのパッケージ業界にイノベーションを起こす、うん、なんかちょっとそのちゃんとこう自然に戻っていく素材で、うん、あの安全性と衛生を担保できるっていうものが、うん、もし代替としてできるのであればそれはまさに今からめちゃくちゃイノベーションだし、うん、でもすげえチャンスあるんじゃないですか。
そうだね、だから今本当に世の中的に別に日本に限らず、うん、やっぱりね、まあ、本当くどいようだけど紙のイメージはいいんだよね、
うん、
あのお店に売ってるパッケージを今までフィルムあの何プラだったものを紙になった瞬間に、うん、なんかこの温かみとかさ紙の質感とかで、ね、あーってオーガニックを感じたりしない、うん、なぜか、
なんかおにぎりのパッケージが、うん、あのビニールだったやつが、
う
ん、笹の
なんか、うん、そうそうそう
竹の皮の薄いやつのパッケージになったりしたら、
うん、なんかちょっとね、うん、温かみを感じる
でしょ。それで言うとさ単純にプラスチックのビニールのあれなんだけど竹のフィルムが印刷されてるだけでちょっとなんかってあるよね、
う
ん、
そうまあだからそういう商品もたくさんあります
よね。あるよね、うん、なんかね、あるあるっていうのはね。
そうだね、だからまあ、
あのお弁当のビニールの笹 の、うん、こう食品の種類を分ける笹とか、
うん
もね、まあ、完全にあれプラスチックなんだけどなんとなくなんか、なんかなるよね、
うん、そうなんだよね。
ただでもこっから先このパッケージというジャンルは、うん、もしかしたら激しくイノベーションが、
いやあると思いますよ、ね、とんでもなく今過渡期に来てて、
そうやっぱりガソリン自体が有限である以上、うん、これが尽きる前にやっぱり次の、うん、あと環境に優しくてっていうものを、うん、
作り上げ、まあ、生み出さないといけない、
ね、生み出さないといけないっていうのは、うん、
であとはまあちょっとねこのラジオもし聞いていただいてる方に、うん、あの興味があったら、やっぱりね実はヨーロッパっていうのは、うん、すごくそういうことにあのリサイクルとかそういうことにものすごく敏感というか、
はいはいはい、あまあそうだよ ね、うん、
プログレッシブなエリアなんですよね、
うん、はいはいはい、
なので、まあ、その辺のこととか、まあ、ネットとかにもいろいろ出てるんで、うん、ちょっと見てもらえると嬉しいかなみたいな。
スーパーに行って、
うん、
例えば牛乳を買いに行く時も、うん、ボトル持ってない牛乳、
う
ん、毎
そうだね、
牛乳毎牛乳ボトル持ってスーパーに行って、うん、で牛乳ジャーって入れて、うん、で量り売りするみたいなスタイルとか、うん、惣菜とか、うん、食品とかにも関しても、
うん、そうだからやっぱりその使い捨てのパッケージっていうのが必要なケースももちろんめちゃくちゃあるんだけど、うん、そうじゃない部分は、うんうん、単純に、うん、
そう、そこまで必要じゃないところは使わなくてもいけるっていうところは、うん、
やっぱり確実に減らしてい
くんじゃねえか。
買い物行く時に、うん、まあ、マイバッグを持っていくっていうのはもう当然のことだっていうぐらいの意識は必要だよね、
うん、
まあ単純にねっていうところからは、うん、まあ僕らが始められるところとはそうだと思うけど、うん、ちっちゃいところとでかいイノベーションのところは期待したいなと。
まあうちの会社としてはバンバンねプロを使ってもらえないと商売上がってるんだけどさ。いや、まあまあまあ、
ただそれもさ、うん、イノベーションを起こせばいいじゃないですか。
そう
ジェイさんの会社が、
うん、今の現状はね、
今の現状は
今のコメント笑い話として、
うん、そこもさ、なんかさプラじゃもうコスト高くなるから金属の方が今コスト安いわってなる時代が来るかもしれない、
ね、そういうことですよ。
そうだ、
ね、今金属っしょ
竹でしょ今、
ね、うん、竹がやばいっつって、うん、だからジェイさんの会社とかはさ、うん、次世代の新しいパッケージのシステムとかを開発してくれた人はすげえかっこいいよね。
かっこいいよね、
うん、かっこいい。
カーボン
ね、
カーボンだっつって
これからカーボンだっつって
ね。
ただなんかすげえ思うんだけど、それに対して最初はやっぱりコストは絶対かかってくるじゃん。
かかる、
うん、開発費用だったりとかみたいな、それあるけど、でもそこはやっぱ移行していかないとどうにもならないから。
そうなんですよ。
それによって物価が上がったりとか、そのね、物に対するコストが上がるとかっていうのはやっぱそれはその地球上で暮らしていく上で
必要なことですよ。
そう
だからね、僕も今 まあ、会社の立場もあったりして、うん、ちょっとまあミニマムなその仕事のね、
うん、大丈夫
まあね、その数名部下を持たせていただいてるんですけど、安い見積もりはもう多分うち高いと思うんですよね。
なるほど、
うん、だってそれってその蓄え、うん、その意思があって思いがなかったら先につながらないよ、うん、安値でね、そんななんかドン・キホーテをずっとやってもしょうがないから、うんうん、やっぱり先のことを考えてるんだったら
僕、ね、
そうでそれを説得させるのが営業のね、腕っぷしないのっていうのは
ですね。なのでまあ急にはもちろん変われないと思いますが、うん、まあちょっとみんなでね意識を少し変えていかなきゃいけないから、
ね、それは悪いことじゃないからね、
うん、
J さんの会社にもちょっとね新しい、うん、そうですね、期待します。
はい、
最近ドリンクバーとか行ってさ、うん、ストローないじゃん、
うん、
でもストロー買ったもん、金属のストロー、
あ
ーマイストローね、
マイストロー、うん、
永久に使えるやつ、
ね、そう
あれどう、いい、
あれいいよ。
いくらぐらい
しない、いや1000円しない
よ。あ、じゃあ全然ね、
まあ常にもうさ持てばいいんですよ自分でね、
うん、そうね、
話になってきますね。ということで、
はいはい、
最後にお便り行かしてもらって、
お願いします。
こんばんは、石井です。
はい、
KBJ119、120聞きました。面白かったです。
あ、120行ったのね。
配信間隔が短くて、たくさん聞けてよかったです。そうですね。なんか、コンスタントに行けるときもあるんだよね。
あるね。トントン行ったね。うん、
ビールの話は面白かったです、うん、チョコモナカジャンボ美味しいですよね。買うと結局全部食べてしまうんで、シーズンに一つぐらいにしています、
うん。
ダイエットの話も良かったです。自分はなんとか適正体重くらいと思われるところまで痩せたのですが、もう少し痩せたら動けるかなと思って活動していますが、なかなか減りません。動くのであれば体重そのままで筋力つけたらいいというアドバイスをトレーナーの人にもらったので、そっち方面も良いかなと思ってます。いや頑張ってくださいよ、
うん、
最近フリーダムはボクシングバッチリやってるんで、
だいぶボクシングやってんの、
ボクシングやってます、
ボクサーサイズ、
後でボコボコにしてる嘘ですフレッシュマンと澤選手のマッチアップの話も大変興味深かったです。そう、実はフレッシュマンが澤穂丸とマッチアップしてたっていう、
かつての
話ね、もし機会ではマッチアップの他の話やサッカーの話も聞きたい。まあサッカーの話とかスポーツの話はまあ今後もあると思います、
うんうん、
はい、質問です。お祭りのシーズンかなと思うのですが、行って楽しかったお祭り、行ってみたいお祭りあったら教えてください、はい、暑くなってきそうですが、ピクニック分の準備など忙しいと思いますが、体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。
イエイ
イエイイエイ
イエイ、
ということで ね、
夏ったら祭りですからね。
祭りだからね。
祭りだ、祭り
お祭りっていいよね。
いいよ、うん、祭り好きだよ。
高ぶるからね。
高ぶるよ
やっぱさ、
うん、
まあまあ、シンクと俺同じ小学校だったから、うん、ちょっと話をしたいんだけど、
うん、
やっぱ俺らでいう究極の祭りは文化センター祭りじゃん。
文化センター祭り
だね。っていうのは、まあ、文化センターっていうね、うん、
BSM でいい
かな、
そうだね、
宇宙市の、うん、には何かもう何町って、うん、地域ごとに
文化センター、
文化センターと呼ばれる地域センターみたいな、
地域センターがありまして、
もうそこで住民票も取れるしみたいな、
うん、
だからもう、
まあ、市役所の出張版みたいな文化センターと言われるものがあって、うんうん、でそこにこう広場があるんですよね、うん、で
図書館もあるし、
うん、
もうなとりあえず一通りある施設があって、グランドもあるんですよ、そこで。
そこで、やっぱ毎夏の、毎夏決まった日に、まあ、お祭りがあって、で、まあ、その地域の人たちが有志で、まあ、サッカー部が焼き鳥やったり、
なるほど。
野球部が、なんか、わかめやったりとか。
もう、地域密着、完全な地域密着のやつで、だから、プロの敵屋とかじゃなくて、
う
ん、もう地域のおじさんとかね、
う
ん、
そうそうそう
っていう感じ、
老人会がなんか、
う
ん、
コラボやったりとか、カラオケ
輪投げやったりとか、カラオケ大会やったりとか
そうなんだけど、まあやっぱり僕らもそのお祭りには確実に行くわけですわなっつって、で特に子供の時になるとやっぱりこう7時以降、
うん、
自由に外に出て、しかもちょっとお小遣いを500円とか1000円ぐらいもらえて、
ワクワクだよ、
ワクワクだよ、ワクワク
したワクワクするぞだよね。
初めてこうなんていうのかな、夜の世界を、
そうだね、
パーティーに行くぜじゃん、マジで、う
ん、でね、なんか6年生ぐらいだったらね、女子と待ち合わせしたりしてね、浴衣着てきたりしてさ、
8対8とかね、
そうね、女子、そう、まさに女子
8対8ね、
まさに女子が浴衣着てて、あれなんつってね、ちょっとドキドキしたりね、みたいなのが、
ね、これが祭りだよね。
そう、それを日本語では祭りと言うよね。
そうだよね。もう君がつってんだ。わあ、だからね。まあ、あれ、あの曲とかみんな好きなのってさ、その原体験がみんなあるから、
ね、あるから、ね、あるある。
うん。なんか祭りの日ってのはちょっとやっぱ違うよね。やけに眩しく見える同級生の女の子みたいな、
ね、あれ何なんだろうね、
何なんだろうね、
神様の仕業だよね、あんなもんは
だよね、お祭りっていいもんですよね、
いいもんですよねっていうだから何の祭りかっていうね、
あ、うん、そう、まずだから文化センター祭り、
文化センター祭り、
BSM ね、
そうが、まあ、まず最高なんですよ、うん、っていうのがね、思い出、
俺やっぱあれかな、府中の暗闇祭りかな、
うん、まあまあまあ、
これでね、ちょっとでかい
大規模な、まあ、この辺の、うん、なんと裏三大祭りってい
う、そうやね、
いや、もうこの辺で言うと、もうそれが最強、うん、
最強最大のね、
最強最大だから、うん、それに勝てるものなんかない
よね、ないよ、
日本の三大祭りってさ、祇園、
祇園、
だんじり、
うん、
浅草の三社祭りって言われてるけど、うん、裏三大祭りの一つだと俺は思ってるんだよ、
いや、あんなの裏三大祭りでもトップでしょ、
うん、
そう、なんか、うん、まあ説明すると、まあ僕らの地域には府中に大国玉神社という、
うん
う
ん、
まあ、武蔵野を滑る最高峰の神社がありまして、
う
ん、
そうだね、
でそこがあの開催している最大級のイベントが暗闇祭りっていうね、
うん、
あのパーティーです、
暗闇祭りって名前もあってさ、やばいじゃん、
やばいよ、暗闇だよ、だって
これがね、その5月 の、うん、あのゴールデンウィークにもう、
ね、子供の日挟んで、ね、
そうそ
う
そう、ちょうどその時にね、
あんとね、
やりましょうってやるんだよね、
4月末から7日間ぐらいかけて、
実は長いんだよね、
長い、
そうね、
だピークのとこもいろいろあるんだけど、ね、7日ぐらいやる、うん、こうフェスで完全に、うん、
完全にね、
で昔はこの辺のもう本当にもう乱行パーティーと言われてたらしいです
よ、ね、本当に暗闇でね、うん、
本当に暗闇で、あのかの新選組の土方歳三とか、
あの日、あの人はもう日野、
日野市の、日野だからね、
だからもう多摩全域のワルとかが集まってきて、もうマジでやったれやったれやったれやったれのだったらしいっていうのが、きもう本当昔からやる、
まあずっとそれ伝え聞いてるよね、
伝え聞いてます、うん、
そこの、まあ、その祭りはやめるわけいかないよね、
ない、いかない
ですね、なのでまあ今はまあ言ってもそんな乱行とかしてませんけど、
うん、まあね、
もちろんね、
でもやっぱりあのさ、出汁が立派だし、
うん、
すごいでかいじゃないですか、うん、であのものすごく大掛かりで、
うん、
迫力あるし、
うん、
あのね、人たちの太鼓一つに和太鼓とかっても、うん、
喧嘩太鼓と言われ
て、
ね、
太鼓がね、あれね、うん、府中のあのなんだっけ、あの源の、うん、何東が、
うん、源さんのところの、
う
ん、
鎌倉に行く途中に府中の大国玉神社に寄って、うん、記念に植えて、で育ったケヤキ
を送り抜いてみたいな、
の何も樹齢何百年っていうケヤキの1個のケヤキの幹をくり抜いて作った大太鼓っていうのがあって、
やべえ、ね、やべえことすんな、
それは日本一でかいんだって、
なので
半端ねえな、
まあもちろんそのそうだね、暗闇祭りだと昼も夜も やってるし、7日間ぐらい、
うん、
だからいつ来てもらっても構わないんだけど、ね、もう本当その大国玉神社の参道が敵屋の屋台で埋め尽くされ て、
うん、ね、
でまああの見せ物小屋とか、うん、お化け屋敷とか、
いろんな、
ね、謎の出し物とかも、
もうザ祭りのマックス
だよ、ザ祭りのマックスだからな、あれはやっぱ楽しいよね、うん、 そう、昔ながらの敵屋が山ほどいる。
音楽フェスでいったらトゥモローランド的なの
感じで
超マックスなやつで、
マックスのやつだから
クラシックだよね。
そう、まあ昼から酒飲むもよし、うん、夜もよし。
そうね。でまた参加してるさ、あの8匹でさ、うん、梨引いてる人たちがさ、うん、まあいちいち喧嘩してるじゃん、うん、
いちいち喧嘩早い
ね。ねえ、あれがまた面白いんだよね、まあ外から見てると。
そうね、なのでやっぱり祭りっていうのはまあそのガス抜きだからね、
うん、
うん、
そうだね、
っていうね、
祭りっちゅうのはね。
そう、
あの波に乗れないのはちょっと、うん、ね、ダサい。じゃあいいんだ、まあ、あの
なのでね、国分寺方面で夏祭りっていうのは実はあんまりないんですけど、うん、っていうところでね、
まあ、祭りといえば俺たちの中では、
うん、
文化センター祭り
と暗闇祭り
が二大祭り、
二大祭りなのでね、う
ん、まあでもさ、祭りっつったらやっぱりその店が出てさ、
うん、
でこう何どの屋台で何食う的なところあるじゃないですか。
あります
ね、
うん、
その何祭りグルメ問題、
祭りグルメ問題ね、
うんうん、どのソース味がいいか、
そうそうそう、
まあ俺はイカゲソがあれば、
イカゲソですね、
うん、イカゲソ
いいですね、
イカいいね、あのね、買わずにはいられないんだよね、うん、屋台の前通ると、
うん、イカゲソとジャパンで俺はもう、うん、もうどっぷり決めました。
渋いね、意外と渋い系、ね、
いやもう俺は伝統、うん、そこはトラディショナルに、
なるほど、
トラディショナルジャパンスタイルだ。
フレッシュは、
フレッシュマンはとりあえずたこ焼きと焼きそばとお好み焼きと、
うん、粉物すごい粉物トライアングルで固めてんじゃねえか粉物トライアングル
面白い
面白い
まだ目つぶって食べたらもう分かんない、
うん、
はいはい、
もうどれがどれ、何食べたか分かんないあとね、
混ぜちゃうやつ、
あのね、もうトウモロコシ、
トウモロコシ、ね、
焼きトウモロコシが俺大好きで、
うん
う
ん、
もうそもそも、
うん、
食べもう周りのコーン食べ終わっても
あれしゃぶってね、
しゃぶって芯から出汁が出るわけ
醤油が染み込んだ
しそうそうそう、
あれね、
ギューってかぶったね、
長持ちするよね、
ずっと食ってる
な、うん、でもね、トウモロコシはね、大人になってからね気づいた俺は、
あ、そう、
あ、そう、
うまさ
に、遅咲きだね、
逆に子供の時は分かってなかったね、トウモロコシの良さ、
いらっしゃい、
ありがとうお邪魔しやす
あとさっき文化センター祭り、うん、クライム祭り行ったけど、あと国立市の
天下市か、
天下市はあったね、
天下市あったね、
天下市はそうだね、
あれも必ず行ってた、
うん、そうだね、あれは入れ
ます、我らには国立の天下市って、あれでもさ、お祭りっていうかさ、ちょっとなんか違うよね。
まあ確かに。
なんかちょっと文化的な感じがするんだよ
ね。なんかこう、マーケットフェスみたいな。
そうそうそう。練り歩きだからね、あれ
は。敵屋もいるよ。あの、
いるいる。
いるいる。
大学通り。国立駅の南口の、
大学通り。
大学通りの桜並木を、両、もう太い道なんだけど、両側に、駅から、あの、大学までの、は、敵屋がバーって並んでて、その途中、どんぐらいだろう。途中からなんか商工会ゾーンに入る。
はいはい、入るね。よくわかんないけど、布団売ってる店とかね、出始めるね。
そうだね。あれはでもなんか、あれもお祭りなんだけどもちろん、うん、あれはちょっとまたちょっと風情違うよね、
違う、なんかね、なんか今
市だからね、
お買い物市場ね、
うん、そうだね、
今やってないけどちょっと前まではそこにいた、あの一橋大学っていう国立大学の文化祭までも抱き合わせて、
う
ん、
そうだね、
全
部やってたから、
なぜか気づいたら一橋に入ってたみたい
な、
ね、
ぐっちゃぐちゃなんだよね
あでもあれも面白いよね、本当に、うん、
あれは秋だよね。
あれ、
秋だ
ね。あれね、なんか、
うん、あの、秋分の日とか、文化の日とか、
そう
だ
ね。そうそうそうそう。
なので、そうだね、多摩エリアで言うと、
うん、
5月の、クライム祭りと、秋の天下市、うん、国立の天下市。
あと、
文化センター祭りは、意外ともう終わるぐらいなんだよね。
もうやった。
やった、やったか。終わりました。文化センター祭り終わっちゃったよ。今年行けなかった
わ。そう、
雨降ってた。今年梅雨長かった。
ご梅雨で。
ということで、はい、今日長くなったね、うん、でもまあでも楽しかったです。久々にJさんありがとうございます。
ありがとうございます。またちょっと
ということで、はい、また KBJ でレディオ編お便りもお待ちしております。よろしくお願いします。